桃図と言われの池に泣くかも、蝶の実にて悪夢が来りんなん。
万葉の人々、大津の巫女。お話と論争は万葉学者の犬飼隆さんです。
皆さん、大和盆地のね、奈良盆地の西側に大阪府との境のところに二こぶの山がありますね。綺麗な山ですが、普通今日は二条山と言っております。昔は二神山ですね。その小岳の山頂に、天武天皇の坊ちゃんの大津の巫女のお墓があるんです。この頃はあの大津の巫女はあそこに葬られたのは嘘だと言って疑う説もありますけれど、万葉集がカズラキの二神山に移しはふりしときとあるから、僕は二神山に葬られたと思う。で、さて、その大津の巫女の悲劇はね、誠に複雑怪奇で、到底短い時間にお話しきれることではない。で、今はこの桃図と言われの池に泣くかも、今日の人手や雲隠りなんの歌を中心にお話ししましょう。しかし、まあ一応ね、大津の巫女という方についてお話しておきたい。天武天皇と奥さんの大田の姫巫女との間に、お姉さんが大久の姫巫女、弟大津の巫女として生まれた。で、大津の巫女はね、お姉さんの大久の姫巫女はこの西暦661年、小戦と白木政党の時ですね。小戦と戦争、白木政党の時に、瀬戸内海の岡山県の大久の氷での空で生まれたから、大久の姫巫女。それから、大津の巫女は、名の大津、今の博多湾岸のとこで生まれたから、大津の巫女ですね。で、近江大津宮に都が移った西暦667年に、このお母さんの大田の姫巫女はお亡くなりになるんです。このこと大事なんですね。なぜかって言えば、母親亡くなったから、7つと5つの時に亡くなったんですが、亡くなったので、二人は生涯大変仲の良い兄弟です。さて、壬申の乱の時には、大津の巫女は10歳でお父さんの軍隊に参加している。壬申の乱に参加している。このことはこの人の、まあ何と言いますか、英雄的な風格を作ることに大事な役を成したと思う。さて、壬申の乱終わって天武天皇の時代になったでしょ。お姉さんの大久の姫巫女は伊勢の皇太神宮の参院さんとなって行かれる。で、天武天皇の9年の5月5日に、天武天皇には坊ちゃんが多いので、吉野離宮に子供たちを連れて行って、そこで誓いを立てさせるんですね。お前ら一人でも、志の他言者あったら、壬申の乱の二の舞みたいになっちゃうのはどうだ。で、みんな、ご安心してください。我々は心を揃えて尽くしますからって。で、まあ安心された。で、天武天皇の10年、翌年ですね、この、天武天皇と正妻皇后さんの宇野ささらとの間に生まれた、宇野ささらの姫巫女との間に生まれた草壁の王子を皇太子にするんですね。当然ですね。ところが、それから2年経った天武天皇の12年に大津の巫女に祭りごとを取らすとなる。人間って煩悩に勝てないんですね、やっぱり。可愛い子ができてしまう。大津の巫女が可愛くてしょうがないんです。それはね、大津の巫女っていうのは人柄がお父さん、引き打ちみたいな人なんじゃないでしょうか。日本書紀と開封草、当時の漢詩集のね、開封草とに、とっても褒めて書いてあります。さーっと言ってみますよ。大津の巫女はね、男性的で頭が良くって言葉がハキハキしていて、文が上手で、武が上手で、よく剣を打ち、漢詩が盛んになったのは大津の巫女から起こるといい、物にこだわらない、豪放来楽で人望が高い。すごいでしょ。こういう青年ですからね、ここに石川のイラチネっていう女性が現れて、二人の間に熱烈な恋愛があるんですよ。いい歌を残しています。そうしているうちに、西暦686年、9月9日に天武天皇お亡くなりになったでしょ。あのお亡くなりになる前後、一番心配しているのは、宇野ささらの、皇后の宇野ささらの姫巫女です。ね。草壁王子のためには、大津の巫女をずばり申しますと、生かしておいては困るということですね。そこに、この悲劇の大元があるんでしょうね。特に大津の巫女は24歳。 そうしますと、そこにね、白味噌行進っていうのが現れて、これ行う頃と書いて、行進と読む方もおられます。で、白味噌行進っていうのが、人相をよく見るんですね、骨相を。で、大津の巫女の骨相を見てですね、あなたは大変な方だ。天皇にならなくては、この世に生きていられないでしょうっていう暗示を与えるんですね。そこで、さあ、皆さんこういう話聞いていて、あるいは白味噌行進というのは、俗語で申しますよ。回し物ではないかな。まあそう思ってくださってもいいですよ。そこで、大津の巫女は、よーし、俺は天皇にならなければどうにもならない人間なのかというわけで、これから謀反を起こされるわけですね。そこで、お姉さん、さら一人の相談相手のお姉さんのところへ、伊勢にこっそり行かれるんですね。そして、伊勢から帰ってくる。そのところにも、お姉さんの素晴らしい歌があります。で、さて、帰ってきましてからね、10月2日という時があった。この10月2日に、大津の巫女は、親友でもって川島の巫女という天智天皇の坊ちゃんがあるんですが、その方に全部打ち明けてたんですね、秘密を。そうしたら川島の巫女が10月2日に密告してしまったんです、そっくり。そこで10月2日、直ちに逮捕されて、大津の巫女は、よく10月3日に死刑になるんですね。その死刑になって殺される時に、その前に読んだ歌がこの、のもずと言われの池に泣くかも、今日の身に手や雲が繰りなん、この歌なんです。大津の巫女が岩根の池で涙を流してお作りになった歌だと万葉集に書いてある。その岩根の池っていうのは、かぐ山の東北の一帯ですね。今日、桜石池の内。その池の内には、岩根若桜の宮の跡というお宮がある。それからまた、柏原市池尻なんてあの辺りでしょうね。すなわち、かぐ山の北東の一帯が。そこに言われ、今はありませんが、言われの池っていうのがあった。そこで読んだ歌。桃頭刀っていうのはね、井の枕言葉。井っていうのは50のことを井と言いましょう。伊豆川の井ですね。50はやがて100に伝わるで桃頭刀。言われの池で泣いているところの鴨、今日という今日を最後にして自分は死んで行かねばならないか。こういう歌なんですね。昨日も泣いていた鴨、ね。おとといも泣いていたかも、それがもうこの一瞬で見られなくなるんですよ。かもはいわば、大和平野の象徴でもあり、また、この世のすべてのものの象徴みたいなもんじゃないでしょうか、この場合。さて、遠くの方には、二神山が見えているわけだ、二条さんが。まさかね、大津の巫女は自分は殺されて、あの二条さんの上に葬られるであろうとは思わなかったでしょうね。いつも見慣れた二条さんも、これが最後か、と思って、この歌を歌ってるだろうと思う。桃頭刀、言われの池に泣くかも、今日の身に手や曇りが来りなん。人間が殺される最後にね、もう全てを悟った、なんていうんじゃなくて、この歌悟ってないですよ。悟ってないけれど、もう死を覚悟している。24歳の青年、そこにこの歌の何とも言えない悲壮な響きがありますね。で、大津の巫女はこの時、漢詩が上手な方ですから、漢詩も読んだんですよ。で、さて、死刑場はどこかというと、長田の家って言って、今のね、桜石海獣というあたりだし、海は警戒の海、獣は重い。そのあたりが長田であったらしいが、そこで自ら首ら絞められて亡くなったんですね。と、この方に奥さんがいる。その奥さんっていうのは、天智天皇のお嬢さん、山出の姫巫女。この方は、日本書紀によれば、こう書いてある。裸足になって髪を振り出して、死刑場まで走って行って、夫の後を追って死んだというんですね。これで大津の巫女はこの世からいなくなりましたね。その後ですね、お姉さんの、大久野姫巫女は三遊さんを辞められまして、11月16日に大和へ帰ってきた。ね。で、帰ってきて本当に悔しいという心持ちを、西の歌に歌っています。さあ、大津の巫女は殺された。じゃあ、もう大犯罪人だから、その辺に早く葬っちまったらいいだろう。そうじゃないんですね。これは宇野ささらの頭のいいところだろうと思うんです。 ね、罪を憎んで人を憎まずという形に持っていかなければならなかったんじゃないでしょうか。そこでね、丁寧に葬るわけです。すなわち、これから少なくも僕は3ヶ月は嵐の宮の儀が行われたんじゃないかと思う。なぜかといえば、こういう言葉が万葉に出ている。大津の巫女の三日羽を葛城の二神山に移しはふりしときた。すなわち、おそらくこれは、もがり、嵐の宮の儀からね、本草を二神山の山頂に本草をした時の歌ではないかと思う。その時、お姉さんが読んだ歌というのがあるんですね。その中に、アシリの花の歌が出てくるので、アシリはやはり1月、旧暦の1月でなければ咲かないから、僕はこれはやはり、嵐の宮の儀を丁寧にやったんじゃないかしら。そして、この二神山頂に葬るっていうのはどういうわけでしょう。僕はあの山の上、ね、もう吹きさらしのようなところに葬られてる。これは敬遠だと僕は思うんです。敬して遠ざける心持ち。ね、それであの山へ葬ったんじゃないかしら。で、その時にお姉さんの読んだ歌。とっても弟に対する愛情の深い歌ですよ。うつそみの人なる我や、明日よりは二神山を色瀬とあがみ、もう諦めてはいる。ね、弟とは有名境をことにしている。生きのみの人間である私はとこう言ってるでしょ。でも諦めきれない。明日からはせめてあの二神山を弟と思って眺めよう。色瀬って血を分けた兄弟、弟ですよ。弟と思って眺めよう。こうやって悲痛な歌を歌ってるんですね。で、大津の巫女の事件っていうのはこれで終わってるわけですが、振り返ってみますとね、やはりこれはこの陰謀に乗せられたんじゃないでしょうか。律令国家建設途上の一つの悲劇ですね。そしてしかも歌はどの歌もまさに一流中の一流の歌ですね。読んでみると日本の言葉のね、素晴らしさということを信じに思いますね。言葉に、日本の言葉に対する信頼感を等しを感じさせるような歌ですね。そしてどうでしょう。24歳の大津の巫女の霊魂は、僕は思うに、あの吹きさらしの山頂ではいつまでも休まることはできないと思う。その証拠には、今日もよ、この話を知っている全ての人の胸の中に、大津の巫女の亡き御霊、亡魂はですね、今も生きているんじゃないでしょうか。ということは、大和へ来た青年職員がね、まず何と言うでしょう。二神山はどれですか、異常さんはどれですかって、まずどなたも聞かれますね。ということは、人々の胸に24歳で非業の死を遂げた、しかも素晴らしい歌を残している、ね、その大津の巫女のことが、の霊魂が人々の胸に生きてるからではないでしょうか。それでは、今日の歌を一つ読んでみましょう。桃ずと言われの池に泣くかも、今日の身にてあ雲がくりんなん、うつそみの人なる我や、明日よりは二神山を色瀬とあがみ。
万葉の人々、大津の巫女。ただいまのお話と論評は、万葉学者の犬飼貴さんでした。